なんで今日トークやったんですかね。
確かに
見たい。
今絶賛開会式中ですけど。
なんか見どれで見れるんだろう。
NHK だね、まあ、
アプリだったら、うん、あの NHK プラスっていうやつで、
はいはいはい、
リアルタイム、まあネット経由なんで10秒遅れぐらいにはなるのかな、にはなると思いますけど、映像見れますね。なので、僕はですね、音を消してちょっとアプリを見ながらやってますけど。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんですか。
僕も聞きました。あ、本当だ。
音鳴らすなよ。これ入ったらポッドキャスト流せなくなるから。はい。なので、
まさに本当だ。
音ちっちゃくしてる。
はい
はい、あのね、動きがあったらね、ここで実況していこうかと思いますけど。配信される頃にはもうね、終わってますけどね。
うん、
オリンピック始まりましたね。
始まりましたね。
本当だ。
なんかいろいろ問題ね、あってましたけど、
最後まであってますね。
と、開会式のオープニング結構びっくりしなかった？
あ、びっくりしましたね。
あ、開会式のオープニングっていうか、入場行進の
入場行進のオープニング。
どんなんだった？見てない。
見てないんすか？
見てないんすか？
うん、見てない。
あ、そうなんですね。
あ、始まってたって感じ。
うん、あ、じゃあまあでも見たら分かるでしょ。音楽がゲーム音楽だったんですよ。
うん。
で、オープニングはなんと、ドラクエ。
へ
ぇー。じゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんってやつですよ。で、これね、僕らはすげえって思うじゃないですか。でもね、ドラクエって実は世界ではそこまで売れてないんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。どちらかというと、モンハンとか。そっちの方が実は世界では売れてるんですよね。
だからプレステとかの方がってことなんですかね。
いやいや、ドラクエはプレステでも出てる、うん、だからなんていうの、日本向け RPG みたいな、あの、うん、ゲームの世界では JRPG って言ったりするんだけど、あの、もう道筋がほらある程度こう決められていて、導かれるように進んでいく RPG、
うん、
そのことを JRPG って言うんですよ。
そうなの。
で、海外ではそういうのではなくて、いわゆるオープンワールドっていう、あの、それぞれが自由にこう探索できるみたいな、その、
うん、
まあ、大筋はなんかあったりするんだけど、うん、行こうと思えば、最初から結構そこを飛ばしていろいろ行けたりするっていう物語とかが、人気なので、
うん、
まあ、その昔はやっぱりほら、世界にこう売って出るようなゲームとかも、ね、そんなにはなかったから、その30年前とかになると、うんうん、今はね、なかなかそういうふうにちょっと時代遅れ的な、意味合いで、まあ、JRPG って言われたりするんですよね。
そうなの。
へえ、
う
ん、
だからオープニングでこれを使ったのを、わ、すげえ、けど世界では分かるのかなってちょっと不安になったというか、まあ、その後ね、モンハンとか使われてたから、うん、そっちはね、
う
ん、
そうそう、
もしかしたら結構こう世界的には、あの、おってなるかなとは思うんですけど。
そんなに結構ゲームの音楽が使われてたってことですか？
いや、全部ゲーム音楽。
これ全部ゲーム音楽。
へぇ、
この入場行進中は全部音
楽。ね、これ今もゲーム音楽
流れてる。今もゲーム音楽流れてるよ。
へぇ、はず。プラカードがね、なんか漫画風になって
た。プラカードは漫画風。
うん、吹き出しになって
る。やっぱ日本の文化ってことですか、これは。だから、
まあ、そうだろうね。うん、あの、音楽も多分日本の音、
うんうん、
ゲームといえども、日本のゲームの多分音楽を使っているから。ただ、やっぱり、その、違和感としては、任天堂の音楽が一切なかったのは、ちょっと、うん、
なかったですね。
どうしてかなって。ほら、リオの時にはさ、マリオが出てきたじゃない
ですか。出てきたよね。
うん、そう。だから、今回では、まあまあ、逆に言えばね、前回出てないから、その、なんていうの、うん、スクエニーとかそういった音楽が出てないから、今回はそっちって言われたら、うん、まあ確かになとは思うんだけど、うん、まあでも、あの、日本らしいじゃ日本らしいよね、そのゲーム音楽っていう点では、
うん、
まあ、いいかなと思いましたけど。
うん、
じゃあ、あれなんですね、開会式のオープニング、その入場行進前とかも見てないんですね。
見てない。
何
も。ああ、見てないですね。まあぜひ録画なりね、まあ、ダイジェストなり多分いろいろあると思うんで、ね、
NHK でまた今は配信されるでしょうね、
はい、そうでしょうね、はい、
これ何時からやってんの？
8時から。
8時から、
うん、夜の8時から。
通常花火とかさ、バンバン上がるじゃん。
うんうんうん、うん。
この後上がるの、
う
ん、
いや、もう一回上がりました。
一回上がりましたよ。
一回上がりました。
あ、そうなんだ。うん、あ、そういうことね。
もしくは、でね、多分ね、最後にももう一回上がるんじゃないかな、多分。
うん。
なんかそんなこと言ってた気がする。うん、まあでもなんかね、ちょっとね、なんか、若干僕の中ではやっぱり期待外れ的なところはありましたけどね。入場更新前の、うん、前のそのやつが。
なんかさ、ほら、中途半端じゃん、もっとさ、もう無観客なら無観客で、半年ぐらい前からさ、決めてくれればさ、観客席使って、いろいろね、演出できるしさ。
そう。うん、だまあ、それもそうだし、その、言ったら、リオの、あの、ほら、閉会式の時に、ほら、日本にこう、バトンタッチする、ところあったじゃん、うん、それこそマリオが出てきたりとか、ね、そうそうそうそう、うん、あれってすごかったじゃないですか。
面白かったね、
うん、ね、
いや、かっこいい、なんかすごい、もう期待すごかった。めち
ゃくちゃ、そうそうそう、うん、期待すごかったじゃないですか、
うんうん、
で一番最後はほら影でね、こうスカイツリーだったりとか、こう東京とかいうのがこう出てきたりするっていうのがあって、まあ映像もすごいかっこよかったし、うん、だからそのクオリティでも多分無観客でもすごかったと思うんですよね。そのリオ、うん、リオのクオリティで十分だと思うんですけど、うん、なんかね、今回のね、こうテクノロジーを使った演出がほとんどなくて、まあ、プロジェクションマッピングだけだったんですよ、うん、基本的には、うん。プロジェクションマッピングは別にそんな、ほら、もう今更、
ね、
そ
う
そ
うそう。うん、
ね、って感じで、うん、なんか、ちょっと。
なんか、そうね。なんか、うん、ほら、今回いろいろな、いろいろそうじゃないとこでいろいろ叩かれてんじゃん。
ね、ちょっといろいろ問題ありましたからね。
いや、
あ
んなん、ね、関わってたんじゃないですか。
いや、だからね、
なんで叩かれまくってたらもうキリがないなと思うけどね。
個人的にはもう僕はそのミキコっていう演出家がいて、うん、あの Perfume をずっと手掛けてる演出家がいるんですよね、
うん、
でそれその演出家がリオの閉会式をやってたんですよ、
うん、
まあ、椎名林檎とそのミキコっていう演出家で、僕すごい好きなんですよね、そのミキコさんが、
うん、
その演出がもうすごい、こうなんて言うんでしょうね、今までにないような発想だったりとか、そういったことがあったりするので、も最新テクノロジーをよく使うっていうのがやっぱり僕の中でもすごいこう自分のこの好き、ね、性格的にヒットして好きだったんですけど、うんうん、やっぱりその演出見たかったなっていう思いがなんか今回見てより、うん、なんかいい意味で裏切ってくれたらね、ああ、まあまあこれならこれでしょうがないって思えたのかもしれないんですけど、
うん、まあ確かにね、一年先送りしてこれかっていう感じはあります、
ね。
そうそうそう。
てか一回流出したんですよね。
うん、
そのミキコが考えた案っていうのが、
うん、
ほら一回さ、あの渡辺直美がなんかこう、
ああ、
はいはい、割に揶揄されてっていうのでさ、一番トップのクリエイティブディレクターが、
うん、
あの解任、まあ、辞任したっていうのがあったじゃない。はいはいはい、だからそれ、
うん、
もともとミキコがやるはずだった演出を潰して、その人たちが、もうなんかこう、勝手に引き継いだみたいな風になってたんですよね。
うんうん、
これは本当になんかもう、もう、文春みたいなところがこう、全部こう、裏を取って、もうメールなりなんなり全部をこう、雑誌で、ね、晒してるので、もう間違いない情報なんですけど、その、演出プランももう流出しちゃってたんですよ。ミキコ案が、それはあのほら「アキラ」って昔の、うん、アニメ映画あったじゃないですか、
はい、アキラ、
うん、そんでの「アキラ」のバイクって超有名でしょ、
うん、
赤いバイク、うん、それに乗って登場してとかで、うん、そのプロジェクションマッピングでその「アキラ」の世界観を、
うん、見たい、それ
そうそう映して、でそこから何か渡辺直美が一言「レディー」って言ったら、そこからこうすごいこういろんな演出が、仕掛けがどんどんどんどん始まっていく。で、三浦大知だったりとか、菅原小春とか、なんかそういう有名なあのダンサーとかが出演して、うん、で、マリオとかも出てくるみたいな。っていう、そのもう流出したプランがすごすぎて。なんかそれを見ると、どうしてもこう、ちょっと、あーってなっちゃう。なっていうのが寂しいところではありますけどね。まあ、多分検索したら出てくると思うんでね、皆さんも気になる方は調べてみてください。
うん、
ちなみに皆さん、なんか注目してる競技とかありますか？
まあ、やっぱバスケットは見たいね。
おお、
うん、
それはその日本戦ですか、それとも他のそのアメリカだったりそういう強いチームのが見たいとか、そういう。
いやまあ日本だよね、今までやっぱさ、うん、とても絡みそう、まあ今回は絡むかどうかは別として、
うん、
やっぱ多少期待できるじゃん、
うん
うん、ね、うん、まあ日本人、まあ今までね外国で強いところはいっぱいあったから、そこでそんなに見てなかったってことはやっぱ日本人の活躍を見たいんだろうね今回、
うん、
気持ち的に、
うん、いやあの高橋さんの言う通り今回期待ができるっていうね面がありますよね、うん、今までだって出てないですから、
うんうんうん、
ずっと出場を逃してたりしてたので、まあ、今回は、まあ、東京っていうのもあって、うん、一応選ばれ、もう出れるのは確定してたんだっけな、ちょっと忘れましたけど、それにしてもそうとはいえ、あの多分史上最高メンバーだとは思うので、
うん、
中地君なんてさやっぱ子供がミニパスしてるから、
はいはいはい、
やっぱりバスケは注目してたりするんでしょ。
ああ、見たいですね。
例えばどんな選手が注目なのか4人ぐらい挙げてもらっていい？
いや、もう全然わかんないです僕、あの本当に本当にわかんないです。八村さんと渡辺さんぐらいしか、うん、あとなんかそれこそ田中大輝さんですか、
うん、
とかそれこそ富樫さんとか、
うんうんうんうん、分かるじゃない。
もう一人ぐらいなんか
馬場雄大選手かな、
うんうんうん、あともう一人なんかあのちょっと沖縄っぽい名前の人いるじゃないですか。
添え島だったか、何、八十島、ね、
あ、そう
八十島、なんかそんな名前だったね。
もう一人ぐらいな
んか比江島か、
あ、それ
比江島、比江島ステップ、
そう
得点王を取ったりしてんだよね。
そう、それぐらいです。最近、あ、出てるな、出てますね。
あ、いや、でも十分じゃない、うん、だいたいスターティングメンバー。
そうですね、だいたいこう、ね、試合に出てるような人たち。でも、まだ僕、八村さんがあのやってるの見てないんですよね。この前やってたみたいですけ
ど。いや、ちょっとね。
ちゃんと見てない、
うん。あ、そうなの。
ちゃんと見てないんで。いや、うん、
まあでも、どうせあれでしょ、いつ放送あるかとかは調べてないんでしょ。
調べてないです。大体だから逃すんでしょ。おいおいおい、やってたのとか言って。
ちょっといつやるか見てさ、なんかみんなで観戦したいよね、
いい
バスケとか。
いや、
俺さ、サッカーはね、ちょっとね、準備してたんだよね。
うん、
あ、アフリカ戦ですか。
南アフリカのやつ。うんうん、でやってたんだけど、
昨日
みんなどうなのかな、サッカー、まあね、あの最近そこまでサッカー熱上がってないのかなとか思って、あんまりあの声かけなかったんですけど。
何時からでしたっけ、うん、7時ぐらいからですか。
7時半から、
うん
うん、まあでも試合開始は多分8時とかだったのかな、確か、
うん、
なるほど。もう見たらなんか1点入ってたもんな、う
ん、それもだいぶ後半よそれ。
あ、だいぶ後半ですか。
いやもうね、結構ね、これやばいんじゃない、スコアレスドローになるかもなって思ってたら、
うん、
久保が決めてくれたんで。
そうなんですね。
同点で終わったんだ、あれ。
いや、
1-0。
1-0 で勝ちました。
あ、勝ってた、
うん、勝った、
うん。
そう。
勝ちました。
0-0 だったんですけど。
あ、そうか、0-0を見たんだ、俺、
う
ん。
そう。で、後半、何分過ぎ ?30 分とか、25分とか。
そんなギリギリ。結構
そうそう、25分かな、うん、残り20分で確か交代選手が入ってきてたから、その前にね点決めて、ちょうどその前に決めたんだよね、うん、なんで、うん、ああよかったと思って、何度か危ないシーンはあったけど、うん、まあ総合的にはかなりね、あの、
うん、
ポジションとかは相当有利に立ってたんで、危なげない試合ではあったんだけど、ちょっと点だけ入らなかったみたいな感じだったかな、
うん、南アフリカは強いんですか。
正直ね、アンダー、今回まあアンダー24になるんだけど、
は
どこが強いか俺知らないんだよね。
アンダー世代は分かんない、ね。
ちょっと分かんない。
なんかアンダー、その24のランキングとかあるんですかね。
いや
ー。A 代表のほらランキング、いわゆる FIFA のランキングとかね、あるけど、
うん、
アンダー、そこのね、ランキングとかがよく分からんっすよね。
風さん聞いてます？
え？
開会式見てるでしょ。
超えたいねこれ。
気になって。
もう開会式が気になってしょうがない。もうみんなね。 じゃあなんか今日はね、あのもうそろそろ終わろうかな。
でもあれだよね、そのオリンピックってさ、その有名なやつじゃないやつも流してくれるじゃん、まあ、結構あ、
競技的にってことです。
そうそうそう、それが楽しいよね。
マイナー競技っていうか、
なんかマイナーな競技で結構感動できたりしますもんね。
そうそう、うん、知らんかったけど日本人とかやっぱ出てるととりあえず見るじゃん。
うん、分かる
ね、
うん、
で楽しかったりするしさ、
特にメダル取ってくれたりするとね、
うん、
多分そのリオとかでいうと カヌーのほら羽田クルーとかさ、あれもすごい良かったし、やっぱそういったなんか知らない人がフューチャーされるっていうのは、
うん、
いいですよね。
今年で、あ、うん、俺今回あの空手を見たいね。空手の演武。
あ、演武、清水、
型です。
清水選手かな、うん、確か。女子は。
これね、ぜひ。
空手初めてですっけ、オリンピック。
初めて。型は初めて。
型が初めて。
型、うん、っていうか、型しかないか、空手。
いやいや、組手もあるんじゃないですか。あ、型しかないんですか。
オリンピック。
組手はないのかな、
うん、確かオリンピック型だった
っけ。今回型だけなのかな。
そうなんだ。
いや、わかんないけど。ふわっとした情報ですいません。いや、あのね、その方がなんで知ってるかって言ったら、大分にも有望な選手がいたんですよ。オリンピックに出れるかもっていう選手がいたんだけど、うんうんうん、まあ、ちょっとダメだ、ダメっていうか、まあ、もう、なんですかね、結構直前まで争ってはいたんですけどね。
うん、
だもうそのね、うん、絶対女王みたいな人が一人いるんですよ、その清水選手っていうのが。
うん
うん、清水清選手だったかな。うん、清水選手、うん。その選手が、まあ、選ばれた。で、まあ、ちょっと、
うん、やっぱなんか俺
聞いてない
聞いてない
よ
ね。いや、今出てる人が吉田栄作に似てたと思ってた。ごめんなさい外国人がね、これ見てた人は思う、私も思ったって人いると思うけど、
吉田栄作、
うん、
いや空手は確かに僕もちょっと気になりますね。
やってましたからね。
やってましたから、
うん、空手はやっぱ YouTube とかで見たことあるけどさ、相当かっこいいもんね、なんか、
うんう
ん、めちゃめちゃかっこいいもんね。
肩のその演武ですか、
うん
うん、
え、中地君はさ、わかるの、うん、やっぱり、その演武の名前とか。
ちょっと流派が違ったりすると、
うん、
わかんないですけど、
あ、そうなの。
でも、結構変形、似たようなやつをやってるので。う
ん、なんかさ、演武をする前にさ、うん、その型の名前を言うんでしょ。
型名前言いますね。言いますね。
パープーレンとか。
うん、うん、なんか言ってるね。
言ってる。
うん、
それって、
なんか関空大とか言ったりします。
ああ、言ってる。
関空とか。
ああ、それは中地君も分かるは分かるんだじゃ。
うん。
当時もそんな名前だったの。
当時言ってました。
から同じような。
うん。やっぱり演武する前には、なんか、まあ、その時は、だから、大体審判が型っていうんで、
うん、
なんちゃかじゃとかって言って、
うん、
じゃあスタートみたいな、
うん、
そんな感じ。だから最初にやっぱ何を僕しますよみたいな、
なるほどね、
言うんですよね、うん、宣言して、うん、でもうおもむるに始まっていくみたいな。
あれはさ、うん、どういう点数基準、
うん、点数、あ、もうまあダンスとかと一緒なんでしょうね、やっぱ。だからいわゆるこうキレというか、
うん、
そうスピード、
うん、
あとはその一個一個の、いわゆるこうよく言われてたのは、その腰を落とせってよく言われてましたね。
うん、
なんかそのまあきつい姿勢というんですかね、
うん、
きつい体勢というか、まあそれがやっぱりよく見えるんですよね。
うん、
一個一個の動作映るなんか俊敏さというか、
所作という
か、うん、所作、それがまあゆっくり、行くところからだバババババッとこう早く行くところのこう緩急とか、
うん、
そういうのでだいたい点数がつけられていくから、
いや一切分かんないですけど、
一切分かんない
です。1個ぐらい分かんなかった。
どうなったらどうなったら何点とかさ、あのまあ減点なのか減点なのかとか、
点数方式ね。
いやもうどうなったらで、いやでもそれはあれですよ、それは体操とかと一緒ですよ、フィギュアとか。
難易度みたいな。
あ、でも難易度はない、それはないですよ。難易度とかはない。
フィギュアとかもでもさ、一応、ま
あ、あの辺の人たちは技のね、確かにその E 難度とか何段何とかって、何をやったら何点とか一応ありますけど、
ジャンプの成功とかそういうの
もあったりする。でもさ、昔そんなありました？
あったんじゃない？
昔からあった？なんか 昔そんな公になってなかった気がしますけど。
あ、まあそこら辺は、あの、言うようにはしてるよ。た、うん、あの、こう、なんていうの、オープンにしてると思うよ。その公平性を保つために。うん、でも昔から多分、採点自体はそういうふうな、まあ基準はね、時代によってそ多分変わってはいるとは思うんだけど、はいはい、やってるとは思うよ。
そういった意味で言うと、だから、技がこれやったら何点とか、そういうのは多分ないと思います。
うん、
この型が難しいからもうすでに何点からスタートとかそういうのも多分ないと思いますよ。
じゃあちょっと基準 どういうあれなんだろうね。なんかすごい気になるから、じゃあ中地君さ、
最近出た
宿題が、
え、何、
そう、宿題出てた、
ね、調べるやつ、
うん、あの前もさ、シガソケット 何ワットなのとかさ、いろいろ宿題あったけどさ、
ありましたね。
調べてる、調べてる、
いや、なんか調べたんですけど、ちょっともう、いや、調べたんですよ、次の日に。ちょっと忘れちゃいましたね。
なんか宿題がどんどん溜まっていく気がするんです。
夏休みのね、自由研究が。
やばいですね。中地君、宿題回収の会がなんか一回ぐらい出てきそうですね、それね。
あ、まとめて中地、あれどうなったかね。
あれどうなった。
これわかるから、あれどうなったのコーナーができるんですか。
なんか車関連でいくつかあって。
ありましたね。
俺のクーラーボックスでね、
そうそうそう、
バッテリー使うのとかね。
シガーソケット問題と
か。それはもう、だってそれを糧で生きてますからね。
いや、
ね、
そうですよ。
それはもう分かってますよ、それ。
100? あれ、120ワットじゃなかったかな。
なんか107ワット出せるのね。それ俺も調べた。
中地君、はい、ちゃんと調べてきて。
そうです
ね。100何ワットだったかとかをちゃんと調べて。
だったかなって言ってるんですけど ね
。え、でも中地君さ、自分でさ、そのシガーソケットはあれだけど、その車の電源自体は何ワット、
そうだね、
って言ってたじゃん。だからそれだったじゃん、うん、結局最大がシガーソケットからも出せるんでしょ。
だからボルト電圧でやってっから、その ワットで言われると何ワットだったっけなって思っちゃうんですよ。
なんでワットで言われたら分かんないの。
むしろだってそっち大事じゃないですか。そうそうそう、何アンペア出して掛け算ですから、
うん、なんかあれなんですよね。まあそうですね、はい、もうおっしゃる通りです。おっしゃる通りです。
じゃあまあ宿題でね、いくつかあったと思うからさ、ちょっとのもう一回お願いしますよ。
そう、すっかり忘れてた。
結構ほら、
あ、ごめんなさい、
あ、ごめん、あ、え、ほら前はそんなに気にしなかったんだけどさ、うん、ほら例えばね、この USB で何ワット出せるとかさ、なんか結構気になって言い出してさ、
うんうん、
まあ特に最近モバイル電源持ってるからさ、
うん、
これで何ワット使うのかなってこう調べるようになってさ、
うん、
そうなるとね、やっぱこう、一個一個知りたくなるよね。
いや、それは、
前で無茶した
りとか。知っておかないとね、本当あの足りなくて充電できないとかありますから、
うん。
うん、ちゃんとあの調べた方がいいですよ。ね、オリンピックからだいぶ話がずれましたけど。モクソンはどうなの、なんか注目してる競技とかあるの。
まあでもサッカーですかね。
うん、それは男子女子、男子
男子、
うん、
まあ今回一応守備は安定してるかなと思って。
おお、それはなんで。
なんか全強化試合みたいなやつ、
うん、
前に何戦かやってるけど多分あんまり点取られてないと思うんですよね、
うんうん、
でまあオーバーエイジから守備の方に人を集めてる感じになってて、
うん、
まあ昨日も勝ったしちょっとは期待できるかなっていう感じです
ね。うん、じゃあちなみに注目選手とかはいるの。
注目、まあ久保武英ですかね。
ベタベタやな。
ベタベタで。昨日も点決めたし。
それ以外は。
それ以外。
こいつは見といた方がいいですよみたいな。
まあオリンピック世代だとまあベタベタですけど、冨安とかですか。
ああ、まあまあまあまあ。でも昨日出てないけどね。
うん、昨日は出てないけど。
怪我してるんですか。
いや、
怪我したの。
コンディション不良って
言って
たけど、何なんだろうね。ちょっと俺もそこまで詳しくは調べてないから分かんないけど。あと他は誰かいますかね、注目選手。まあ前線は結構いい感じで。
うん、前線はまあまあ揃ってるのかな。
三好とか。
オーバーエイジって吉田、
吉田麻也と酒井宏樹。
あと遠藤航。
うん、遠藤航。
遠藤航はあれですよ。今、もうドイツでも、うん、1対1で勝った回数っていうのが、全チームで1位だったんじゃないかな。うん、
1位。
そう。デュアルっていう、あの成績が、ドイツでは結構重要視というか、されていて、ちゃんと取ってるんですって、うん、そういう記録を。うん、
1対1でちゃんとボールをカットしてるっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。だからそのそれで相当こうチームでも重要視されてるというか、
うん、
ほぼフル出場じゃなかったっけな。
うん、そうですね。
へえ。
ぐらい。だからまあポスト長谷部みたいな感じになるかな、多分ポジション的にも。
うん、
中盤、
ね。
キャプテン？
キャプテン今回は。キャプテンマーク巻いてたっけ、なんか吉田と遠藤どっちがやるんだろうなって。
うん、
遠藤はね、
血が巻いてたかな。
遠藤はあのオリンピックの自分がオリンピック世代の時にキャプテンマーク巻いてたんですよね。
うん、
しかも確かその時はセンターバックで出てたと思うんですけど、
うん、
今は、
うん、
あの中盤の下ボランそこのボランチでね出てますから、まあ、そこら辺もちょっと注目かなとは思いますけど、
うんうん、
まあ久保遠藤、まあ、冨安とかそこら辺ですかね。
うん、
僕あとは
とか
あれっすね、バレーですね。バレー、
おー、バレ
ー、バレー男子もこれ見たいなって思ってます。
強いんですか。
いやちょっと強いかどうか分かんないけど、
うん、
やっぱあの石川さんと、
うん、
あの西田さんはやっぱちょっと見たいですよね、アタッカーの。やっぱり
直近というかここ数年のさ、そのワールドカップとかそういったところの成績ってはどうなってんの、うんうん、日本男子は。
いやどうだったかな。いやそのチームとしての成績はちょっと覚えてないんですけど、それこそその西田選手とかはその大会のベストサーバー賞とかベストそのアタッカー賞とかも取れてるような選手になってるので、
うんうんうん、じゃあまあもう世界的にも注目の選手ではある。
結構注目はされてる。ただ世界にはまだ行ってない。世界に行ってるのはその石川祐希選手がイタリアの方に行ってやってってるみたいです
けど、ね、今もやってるんだっけ。
今も確かやってると思います、世界の方で、海外の方で。
うーん、
なので非常にそこはなんかやっぱ日本決めきらんなっていう感じの、ちょっと昔、一昔前はそういう感じでしたけど、
うん、
なんかやっぱ決めてくれる感じのこう選手が2人しっかりいるから、なんか見てても面白いなっていう気がちょっとここ数年はしてますね。
メダルは厳しい。
メダルはどうすかね。その他の選手分かんないですもんね。
ああ、そうなんだ。
どうなんでしょう、
ね。まあテレビとかでやってるわけじゃないからね。
ね
なかなかちょっと分かんないよね。
そうそうそうそうそう。でも
日本男子8位だって。
8位。
何チーム中？
うん。何チーム、
あ、世界ランキング
世界ランキング、
世界ランキング
、ああ、じゃあまあ、うん、まあまあいい方かもね。まあちょっとメダルはどうか分かんないけど、ね、まあ調子が良ければ
ね。
そうね、いける。今回は血のりが合ってないようなもんですからね。
合ってない
応援もね
ホーム確かにね。
ホームじゃないな。
だからあれじゃん、ほら気候に慣れてるぐらいじゃないですか。
気候
こうって言っても室内だから。
いやいやいや、バカ言っちゃいけないよ。夏の室内を舐めちゃいけないよね。中地くんね。
いやまあ外の方が涼しかったりしますもんね。
いやバス、いやまあまあ外の方が暑いけど、そのなんていうの、もう湿気はすごいよね、室内の。
すごいですね。
いやいやいや、
さすがにでもあれでしょ、まあ、でその大会があってる大会、僕らのあのムシムシの大会と違うでしょ。
確かにね、会場はさすがに
冷房ついてんの。
ついてるんじゃないですか。あ、まあそのバドミントンとかはね、エアあの空調の影響を受けるからダメかもしれないけど。
え、俺聞いたことないんですけど。
嘘でしょ。
さすがに冷房効いてると思いますよ。
そうなのかな。
じゃあこれ長地君これも宿題
絶対聞いてるってそんな締め切ってやってるわけない
締め切っていや多少なりともあるかもしれないけどそんなキンキンに、うん、キンキンに聞いてんのかな
あいやキンキンにとかやっぱそれなりに広いからそキンキンには冷えないと思いますけどまあまあその、
ね、まあでもあれだよねそのコンディション管理は難しくなるよね絶対ねあの日本のその独特の蒸し暑さっていうのは絶対日常はあるからその大会のその日だけじゃないからさ
うんうん、
試合中はね涼しくてもさ日常生活がきついから、う
ん、慣れてる感のやつはあるかもしれないですね、
うんまあ、サッカーとかは特に出てくるかもしれないよね
なんか
出るでしょう
ね、外やけどね、うん、
その辺はちょっと期待はできるかもしれないね、
うんうん
まあ、あとはなんか他に注目競技ありますかねなんかみんなでこう
観察あれは陸上とか
あ
リレーとか
リレーは注目できるかもしれない ね、うん、まあでもリレー選手で知ってる誰か出てるか
いやちょっと最終どうなったんですか桐生さん出るようになったんですか
いやいや
リレー
あリレーはね一応6人とかそんなのには選ばれてんだったっけ
なんかこう、ね、最後
最終4人はまだはどうなんだっけっていう感じ
なんかね波乱のあれでしたもんね、
う
ん、最後ね
そうそうそう
あのちょっとリレーの男子はちょっとなんか期待が持てるんじゃないかなと思いました
けど柔道とかも
うんまあね
柔道か
あでも個人的に見たいのはやっぱり水泳女子リレーで池江璃花子選手はどうなるのかなっていうのは見てみたいですよねやっぱここまで来たらなんか 何色でもいいからメダル取ってくれたら相当な、
ね、すごいね
うんになるかなって気はするんで、うんまあ、その辺もちょっと期待したいなと思いますけど、
うん、
ぜひ皆さんもねこれ聞いてる人はねちょっとこれ注目してますみたいなのを言ってくれれば、うん、ディスコードでねみんなでこう観戦しながら見たら面白いかなとも思うんで、
うん
うんうん
うん、
だからあれですよだからそういうこの大会みんなで見ようぜもありだし、
うん、
まあこう夜ね俺が言ったようにこうあんまり知らない競技見ながらね、ただディスコードでみんなで喋ってるみたいなやつでもね、
うん、
これはいいかなと思って。
まあまあ、でもあれですよ、事前に言っとかないと誰も来ないですよ。
でもほら、最近ほら、ひとしくんよく来てくれるじゃない。
いや、それはゲームをやってるからですよ。
うん、
誰がいるか分かんないのにディスコード入る人はいないですよ。
うそ。
だって、この前もほら、何通知が来たから久しぶりに見たみたいなことをリエさんがコメントして書いてたじゃないですか、
ね、結構ヘビーな方でもそうだからね
そう
頼むよ
そういうことを考えたらやっぱり事前にこれをみんなで一緒に見ましょうっていうのを言っといた方がまあ来やすいですよ ね皆さんね、
まあ
うん、
まあそれでも大体来るのここのメンバーだけどね
まあそうだとは思いますそうだとは思います、うん、なかなかね、うん、難しいかなとは思いますけど
ね、いいと思うけどね、結構、まあ、特にね、俺が関東とかいたらさ、
うん、
やっぱり一人で見るより絶対誰かと見てた方が楽しいからさ、
うんうん、
で帰って、ね、仕事が終わって、とりあえずつけたら、お誰かいるみたいな感じで喋るのも全然よかったとか。
まあ、多分一人の方が入りやすいんだと思いますけどね、
うんうん、
家族がいるとなかなかこう、つけて入り、辛いみたいなところはあるのかもしれないですけど ね、
う
ん、子供たちがうるさいからね邪魔するんじゃないかとか思っちゃったりするだろうし、
うんうん、
逆にほら子供全然興味ないみたいなね違うテレビがいいとかさテレビうるさいみたいなのに言われる可能性もありますからねまあその辺はちょっとなんか子供もね興味持って見てもらえるようなものがあればいいですけどねテレビつけてたら盛り上がるのかなわかんないけど
うん、まあでも親が両方見てたら見るでしょうね多分、
うん、か別で遊んでるかでしょう、うん、きっと何か他のことをしてるんだとは思いますけど、うん、まあ最後にちょっとじゃああれですよポケモンユナイトの話だけしときましょうよ
いいじゃないですか
ね21日から、ポケモンユナイトが、任天堂スイッチで無料ダウンロード開始、無料ダウンロード時代は、サービス開始されたので、うん、でこれ無料なんですよ、うん基本プレイ無料なので、うんスイッチ持っていれば誰でもできますから。
任天堂オンラインに入っている必要もない、
ね、そうそうそう任天堂オンラインに入る必要ないっていうのがね、うん、これまたすごいなと 一応ポケモンってね、うん、あの任天堂の多分子会社ではあると思うんで、
そうですね、
うん、そこをまさか使わずにできるようになるとは僕も思ってなかったので、それすげえなと思いましたけど、
うん、
どういうゲームかというと、うん、簡単に言うと陣取りなんですよね。陣取りゲームで、うん、自分の、5人対、基本は5人対5人で戦いますと。うん、で、自分の陣地が、5個、あって、相手の陣地も5個ある。で、そこを5人対5人で、どんどんどんどんこう奪い合っていくみたいなイメージなんですよね。
うんうん、
で、操作は本当に簡単なんですよ。うん、動いていって、まあ、敵がいたらこう、まあ、ボタンを押して攻撃する。なんですかね、いわゆるフォートナイトみたいな、射撃で、その、ね、まあ、エイムって言ったりするんですけど、射撃力が必要とか、そういったものは一切なくて、もう単にボタンを押すだけで敵を攻撃できるんですよ。
うん、
で、まあ、シンプルなのになんで面白いかというと、その、陣取りで、どこに行けば勝てるのかとか、どう動けば味方を助けられるかとかいう戦略性が結構すごいんですよね。
うん、うん、
そう
ね。うん、e スポーツにもなってますもんね。
そうそう。で、そう、この分野では実はリーグオブレジェンドっていう超有名なゲームがありまして、うん、もう世界的に超有名なゲーム、まあ、日本が作ったゲームじゃなくてね、うん、世界で発売されてるゲームなんですけど、それが、e スポーツで、フォートナイトよりも多分ね、リーグオブレジェンドの方がプレイ人口多いんじゃなかったかな、うん、プレイ、その規模は相当大きいはずです。
うん、
で、それに、まあ、そっくりというか。
うん、
そう、あ、そうなんだ。
うん、
うん、
そっくり。
あ、そう、ルールとかがそっくり。
そうそうそう。
とかも一緒。
そう、だからもう考え方は、がもう全く一緒。
へ、
う、え、ん。なので、もう、その、レビューとかを見ると、これは、e スポーツにもうすぐなるんじゃないかぐらい書かれてるんですよ。よくできているというふうに書かれているので、まあ今ね、本当始まったばっかりですから、
うん、
今から始めてみんな初心者でやるっていうのは、うん、なんですか、気遅れしないというかね、
うん、
僕下手なんで、もういいですとかいう話に なりにくいと思うので、
なりにくい。
しかも操作もすごい簡単。うん、ね、フォートナイトは難しい。で、まあ、ぶっちゃけ難しいですよね、フォートナイトはね。
うん、
きっと、
慣れる、まあ、壁は当たってますよね、
うん、慣れるまでに多分1ヶ月がかかったりとか、平気でするので、まあそこはね、心折れる人もいるかと思いますけど、
うん、
このポケモンユナイトは、多分心折れることはないですよね。
イライラはしましたけど
ね。まあ昨日
これね、さっきほらね、もう単純でもうすごいね、誰でもできますよって言って、ね、昨日僕と中地君と服部君とで佐藤君とあと仁さんがね入って5対5人チームで敵は5人チームでやったんですけど、まあ何2時間ぐらいしましたっけ、
やりましたね、
うん、いや全敗
全敗
こんなに勝てませんかぐらいね。
いや
でも
マジでで
もなんかね、でも楽しかったね、
楽しかったですけどね、うん、まあ、こっち熊大ぞみたいなね、さすがさすがバカ法が行く大学だなと思いました
そんなこと言う人がいるんですか。
いや、いるんですよ。
なーに
やっちまったな、
言われちまったな。
言われちまった
、所詮はやっぱバカ法だなと思いました ね、 ね、所詮はバカ、マジで全敗でしたね。
ね、
ひどいぐらいの点差でしたもんね。
でもね、やっぱあれなんかもしれない、今日さ、うちほらね、息子と3人でやった時と、
うん、
あとは1人がいなくて2人でやった時とかあるんだけど、
うんうん、
2人でやった時はもう結構バンバン勝ってて、
うん、
で3人だったら結構強く負けたりもしたから、
うん
う
ん、
もうがっちり5人チーム知り合いでいくと結構
マッチングするのかな、
もうかもしれない。向こうもしっかりやってる5人
と2やったら 2-2 になる。
2にはなんないけど、他の3人が知らない人が入ってくるけど、
だから5人チームのところは優先的に5人チームのところと当たってるっていうのはあるかもしれない、
ね、あるかもしれないね、もしかしたら。で、うん、バチバチ強い人たちが当たってくるのかもしれない、うんうん、もしかしたら。
まあ昨日は本当にすごいすごい完敗でしたからね。
すごいね、本当初め200対1000とかね。
そうそうそうそう、ひどかった。
え
でもね、やっぱね、うん、5人でできる、しかもなんかあんな戦略性が高いのをこのメンバーでできるっていうのはやっぱちょっと楽しいなってすごい思ったので、
うん、
これはぜひ皆さん やりましょう。あの子供も含めてね、あの、うん、誰でも楽しく多分できると思うので、
うん、
できたらいいなと思ってます。あのこれもね、WTS カップみたいなのがね、できたらいいなって思いますから。いいね、はい。
いいね、
で、ちょっと言うと、フォートナイトとは違って、やればやるほど多少有利な環境にはなってくるんですよ。
うん、そうね。
だから、どちらかというと、うん、スプラトゥーンに近い。スプラトゥーンも、ほら、装備を揃えるっていうのができるじゃないですか。
あ、ギアをね。
そう。うん、で、それは、やっぱりやればやるほどお金を貯めて、そのギアっていうのを、ちょっと自分にね、合わせたものを作りやすくなるっていうのがあるんですよ。まあまあ、ね、多少、まあ、ちょっとした差ではあるんですけど、まあ、上手い人同士になると、そのちょっとした差が、ね、勝敗を分けたりするっていうのがある。で、まあ、フォートナイトに関しては全くね、もう誰が始めようが同じ条件ではあるんだけど、もうそのテクニックがものを言うっていうのがあるから、
そうですね、
うん、で今回の、まあポケモンユナイトに関しても多少長くやればやるほどその自分の装備っていうのが少し良くなったりすることができるので、うん、まあ今のうちから始めておくといいんじゃないかなと思いますね、うん、はい、まあ、テクニックはねほとんど必要ないですから、
うん、
とにかく頭で考えてやる。
そんなに必要ないのに、なんであんな差が出るんだろうなって、僕、不思議でたまらないんですけど、
ね。だから、頭が悪いんでしょう。
いやいやいや、絶対そんなことないと思ったけど。
まあ、セオリーがあると思うから、それをまず知らないとい
け
ない、
ね。そう。例えば、もう、レベルが高い人には絶対負けるから、こっちもやっぱレベル上げをしていかないといけないとか、ね、うん。
なるほど。
うん、もう、だからほら、俺だってさ、スプラトゥーンでも何でもそうだけどさ、
うん、
まず速攻エリアを取りに行くじゃない。
そうだ、まあ、もう俺らファミコンのあの一期の時代から変わってないからさ、縦はでんどこどんどこってこう
懐かしいな、一期
ついてる時から変わってないからさ、
うん、姫がね、
とりあえず前に行こう、
そう、前に行くじゃない。でエリア取ってさ、よしエリア取ったぞって10秒ぐらい進むじゃ、うん、エリア取って10秒ぐらいこっちが取るんだけど、その後ガーって一気に4人とかやられて、
うん、
そっからもう全部ね、うん、ノックアウトまで行っちゃうみたいなことがあるじゃない、
うん、
やっぱりね、上手い人はねちゃんと準備するんだよね。
なるほどね。最初はやらせとけと。
そうだから俺ら昨日がもうまさしくそうで、
あ
とりあえずゴール狙いに行くって言ってやられちゃってるっていう ね。でやられて戻るじゃない。でもその間結局ロスの時間があって、その間に敵はまたさらにレベルを上げてるわけよ。
なるほど。
で俺らがまたそのある程度こう敵陣の方に行こうとしてると、もう向こうの方が明らかにレベルが高いからさらにやられるみたいな、だから悪循環、まあ、スプラトゥーンもそうじゃない、やられたと思ってさ、すぐ戻らなきゃって言ってさ、まっすぐ行ったらここにいたんかいみたいなやつがさ、よくあるじゃん。
あれだね、だからあれだね、俺らほら敵はさ、これもしかしたらもう向こうの攻撃が先に当たったら危ないからちょっと引いて回復しようとかいうところでちゃんと引いていくんだけど、
うんうんうん、
俺らもうなんか勝てると常に思ってるから、
そうもう攻撃ボタン
でね、8-2で負けるとしても2で勝てるんじゃねえかで突っ込むからさ、当然のように負けてね、行くところあるよね。
で、あやべやべって逃げる時にはもうすでに遅いみたいなね。
そう
もう敵の攻撃が全然届くところはもう
下がっちゃう。痛い
って言うよね。逃げるのも難しいなと思いましたね、あれちょっと。
だから判断力が悪いんだよね、俺らね。
昨日5人のうちの多分服部とサトシはある程度こう引きながらもできるけど、あと3人ガンガン行こうぜしか積んでないからさ。
いや、あの僕もダメだったんですけどね、服部くらいだと思いますね。
そうか。
で、いや、これね、でもね、だからスプラトゥーンにもすごい通じると思うんですよ、あれ。
お
ー
お
ー
お
ー、まさしく、ほら、潜伏もできるわけじゃないですか。草むらに隠れてとか。そう。だ俺ら多分一切そういうのせずに、
そうだ、ね、
もう道のど真ん中をさ、さあ行けみたいな感じで
さ、さあ来い、さあ来いやけ
ど。でさ、よく言ってたのがさ、2対1です、2対1ですってさ、みんな言ってるみたいな。
常に数的
だっておかしいじゃん。5対5でやってるのにさ、2人がさ、同時に2対1ですとか言ってるのおかしいじゃん。
ね、
こっちの3人何やってんのみたいな。
確かに。
だからね、だからやっぱそこら辺は、
そうだね、
もう本当スプラトゥーンにも通じる、なんか俺ら多分本当に状況判断が下手くそなんだなって思うから、
ね、こんな付き合い長いのにね、
本当そうよ、
やっぱフォローというか、やっぱり自分でゴール決めたい、
そうい
うならね、
個性が強
い
って
さ、ヒーローになりたいんですよ、
ヒーローに。
やっぱね、
ヒーローになりたい、
あれ、ミスチルやん、飲んで やっときましたよみたいなのを言いたいんですよ。
そうそうそう、
言
いたいね。
あの、え、いつの間にとか、いやいや、で大丈夫です、やっときましたからって言いたいの。でもやられちゃうんで、だから言えないっていう、うん、
でやられ方がさ、ちょっとまずかったからさ、すぐ取り返したいんだよね、
う
ん、でそう、すぐ行ったらまたやられちゃう。
やられて
何回死んで
る、会話もなくなるもん、もう常に死んでっから申し訳なさすぎて、
わかるわ、
すいません、ね、
あ、まあね、こんなゲームですよ。
こんなゲーム
どんなゲーム
モクさんはもうや、あれでしょ、多分 お試しの時にやってたんでしょ。
まだやってないですね。
本当に？
あれ、ダウンロードはした？
ダウンロードもまだしてないです。
え、やっとかないと。
そう、
うん、
今日やるんでしょ、だって。
今日何とするんでしょうって。
ダウンロードしとかない
。いや、今のうちにね、やっといてくださいね。
そうですね。
はい、じゃあ、まあ、今日はこの辺にしておきましょう。
ですかね。
はい、で、またね、今日短いですけど、ほら、おまけを、昔のおまけ会とかをね、ちょっと配信して、ちょっとね、
いいです、
うん、ご機嫌伺おうかなと、
ね。そうだ、ご機嫌、ご機嫌
ね。だってもうみんなほら、だってね、オリンピック見たいですから、ね、こんなん聞いてる場合じゃないから。
じゃない、じゃない、じゃない。
そうそうそう。過去のね、
やつをね、ちょっとね、皆さん
も、はい、やって、お茶を濁そうかなと思っております。今日のポッドキャスト、ひどいね、内容ね。
ね。
だって
本当、
何もうみんなさ、多分開会式見ながら話してるから
ね。
中身が何にもない
から。私心あらずでね。
いや、でもタイトルはもうほら、やっぱ東京オリンピックについて語ったみたいな。
釣りタイトルをなんかつけようかね。
そうそうそう。
じゃあ、そんな感じで、今日は終わって、もうすぐゲームしましょう。
正直でいいっすね。正直でいい
っ
す。
先生待ってるからね。
待ってるから。
先生待ってるからね。
いや、だから、5人の時はポケモンユナイトで全然いいじゃん。
あ、そうですね。確かに。今度から5人、5人だったら5人のゲームができましたね。
そうそうそう、できるじゃん。
今まで4人がマックスでしたね。
そうそうそうそう。スプラトゥーン1とかもさ、
スプラトゥーン1
もフォーズナイト
もそうだし、ね、フォーズナイトも4人でした、
う
ん。
そうそうそう。
5人のゲームが出てきたっていうのは結構でかい。
うん。ちょっと、そのね、やっぱ5人揃って何かできるっていうのは、結構昨日やっぱ本当楽しかった。ジンさんがね、入ってくれたっていうのもあるけど、めちゃめちゃ楽しかったんで。
うん、本当に、うんうん、これからみんな一緒にっていうやつですか。
はい、やりましょう。
はい。
ということで、本当にすいません。今日のポッドキャストはもう一切面白くないですけど、この辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。